はい、こんにちは、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も、株式会社 VEP の内田様と対談形式でお伝えをいた
します。はい、よろしくお願いします。
はい、本日のテーマはですね、ちょっと内田さんからどうなのかっていう話を聞きましてSEO とか言ってるやつは全部詐欺師やみたいな
そう
ですね、お話を受けましたので、ちょっと
そうなんです、
話せたらなと思います。
そうなんです。この間ね、 YouTube で見かけて、はい、ひろゆきさんが言ってることを正しく僕が要約できてるかどうか
は
非常に、うろ覚えなんで、
はい、
申し訳ないんですけど、基本的に SEO は、Google が解析する方法が分かってないから、
はい、
要するにそのアルゴリズムが公開されてないので、そんなん上げるって絶対上げるとかいうやつはダメですよみたいなな
るほど
って言ってました。
なるほどなるほど。
どう思いますか。
いやー、半分正解で半分不正解なしますね。まずその中で合ってるのは、一つは Google のアルゴリズムは公開されていないっていうのは、
はい、
それはもうその通りっていうところではあります、ね、うんうんうん、ただやっぱり公開されてないからわからないっていうことじゃなくて、うんうんうん、やっぱりこうその、定期的に年に 2,3 回こう Google から要はこのアップデートあるの仕様を変更しますよっていう動きがあったりもするんですね、
うん、
でそれがもう脈々とこうずっとされ続けてきていて、でどういうことをすればこういう評価されるとか、そういうなんか経験則みたいなのが、ものすごくこう積み重なってきていると。
うん、なるほど。
はい。だから正解は確かに公開されてないんですよ。こういうこと絶対こうなりますよみたいなないんです。
うんうんうん、
そのこういうことをしたら順位が上がった下がったっていう経験則がすごい積み重なってきているので、おそらくこれをしたらこうなるだろうという、予測みたいなのが立つようになってきていると。
なるほどね。
はい、リバースエンジニアリングみたいなに近いですね。
ああ、そっかそっか、はい。そういうのは増えるとそうなってるってことですね。
はい。で、逆にじゃあ、SEO やってるっている、分かってる、やってる人がこう、なんでしょう。本当にそのひろゆきさんの言う通りであれば、
うんうん、
Google はこんなにもこうアルゴリズムをアップデートしないはずなんですよね。
ほう。
年に 2,3 回も。
なるほど。それどういうことなんだ。
要はアルゴリズムをハックしているやつらがいるから。
ああ、なるほどね。
Google は定期的にそのルールを変更せざるを得ないと。
ははははは。あ、そういう構図。それ新しいですね。
でもまさしく最近はそうなんですよ。どっちかというと、なんて言うんでしょうね、もう Google のその評価する仕組みっていうのが、どんどん人間の判断に近づいてきているっていうのが一つ あって、昔は本当にあからさまなハッキングができたんですね、
うん、
もう隠しキーワードを仕込むとか、なんて背景色と同じようなテキストをいかにもが
あった。なるほど。
いかにものやつがあったんですよ。
そうね。
でそれで欺くっていうのが、
いわ
ゆる昔の SEO 対策がそれだったんですね。
はいはいはい。
はい、ただそれはもう全然そのもうスパム扱いされるようになってきて、
うんうん
う
ん、
そういうズルは見抜いてきてですね、要は王道的なことしかもうできなくなったよと。いう時にそうなった時にじゃあどうやって判断するのかっていう時にですね、うんうん、その要は Google の性格みたいなのを定義しちゃうんですね、
うんうんうん、
これは分野ごとによって領域ごとによって違うんですけれども、うんうん、例えばこの領域ではこういう感じで評価しましょうみたいな、
うんうん、
まさしくその領域ごとに判断する人の性格を決めてるみたいなところがあるんですよ。もうもはやそうなってきていて、何を重視するのかみたいな、
うんうん、
ここほんと3年ぐらいはずっと係数調整みたいなことばっかり続いてるんですよね。 で、まあ、だからその要はもうゼロが見抜けるようになってきたと、
はいはいはい、
その次にどういう評価を下すのかっていうのはその評価者の性格みたいなところでこう調整していくみたいな。
なるほどね。
でその人がずっと要はまあモンドセレクションみたいなそういうなんかコンテストみたいなのと一緒で、
うんうん、
評価委員会がずっと同じ人で回ってしまうと、
あ当たりが出ちゃうんだね。なん
かもうこの人の好みに合わせ出すじゃないですか、
はいはいはい、
健全なのかっていうときっと健全じゃないんですよ、
そう
だからその評価者をどんどん変えていこうみたいな。
へえ、あじゃあもうね、
はい、
アルゴリズムを新しくするというよりは、
はい、
やる人を変えていく。
そうです、微調整なんですね、そういう意味で言うと。
あなるほどね。プログラムなのに人格になるほど進んでるってことですね、は
い、もうそうなんです。その定期的にそういう風にその評価者みたいなところ変えていかないと、
うん、
まあその好みまで把握されちゃって、
うんうんうん、
この好みに合うようなコンテンツしか上がってこなくなっちゃって、
うんうんうん、
それは一般ユーザーからしたら不適切だろうと、
うん
はい、いうことでその Google の方はアルゴリズム仕様をどんどん変更していって、
うん、
ハックされないようにこうし続けていると。
うーん、
僕の見解ですね。論破したんじゃないですか。
分かんないけどなんて返してくるか分かりませんけど。なるほどね。
あ、
あじゃあそうなってんだね。
ですね。まあだからそのまあなんて言うんでしょうね、もう王道みたいなところがもう決まってきてるんですよ。
うんうんうん、
まあひろゆきさんが言ってるのはまあどういう文脈で言ったのかによるんですけれども、
うんうん、
昔みたいな明確なこれをしたら絶対上がりますみたいなのは確かになくなったって
言
えますね。うん、そのズル的な手法がなくなっちゃったので、だからそういう意味で言うと費用対効果は悪くなってきているっていうのは言えますね。
まあだから。ズルはできないけどトレーニングしたりしてレベルを上げていくのはできるよっていう感じですかね。
逆に言うとそれをせざるを得ないっていうのが、うん、いうところですかね。
うん、ね、
はい、まあ、
なるほどね。
とはいえあるんですよ、いろいろグレー的な手法は、
はあ、はいはい
はい、あるので、そのなんて言うんでしょうね、もう明らかにズル的なんじゃないんだけど、うん、かなりズルに近いグレーな手法っていうのがやっぱいくつかあって、
うん、
まあそこら辺をうまく使ったりするとまあ効率的に上げるっていうのは確かにできまだいまだにこう健在なところはあるかなっていうのはあります。
まあでもなんどれもこれもやっぱり仕組みっていうかプログラムですからね。
そうなんですよね。
こうね、 A か B か判断してこの判断が何個かやっぱ連なった時にこの結果が出るっていう癖みたいなのがどうしても、ね、出てきちゃいますよね。
そうですよね。まあ、あとはそのどんどん人間に近づいてきてるって言いましたけれども、
はい、
じゃあ仮にこう人間に実際判断してもらった時に、
うん、
この人間を欺くことは不可能なのかっていう話
です、ね。うん、そうですよね。だからよく知ってたらハックできますからね。
いや本当にその通りなんですよ。
うん、
何も正しそうな情報に見せるとかこう、
うんうんうんうん、
こうどうだっていう風に見せるとかその、うんうん、本当に価値があるかどうかなんて、
うん、
人間にすら
100% そうですよね。
できないから、
そう、
だからやっぱりね、いかにそういう風にまあ見せるかみたいなところになってきてるかっていうのはありますね。
そっか、だとしたら、SEO 検索順位を上げるのは、はい、相手がまあ、Google のそのアルゴリズム、解析アルゴリズムですと、
はい、
に好かれるやつ、
はい、
書き方だけど、通常の広告っていうのは人間がどれぐらい魅力的に見るかっていうことじゃないですか。
はい。
ね、黄色くすると目立ちますよとか。だからそういうのに近い感じですかね。人間の性格上、否定形で書かれると、ね、聞かれるとか。
あ、もう一回ですか。
これ知らなきゃやばいって書かれると、
はい、
クリック数が上がるとか。
ああ、 クリック率に関してはその通りですね。
例えばそういう人間をハックするのと近いですか、
はい、あでも今はもうそんな感じです。そうあの例えば監修者をつけると順位が上がるとか、
あ
意思をあの正しい専門家に評価して、
はいはい、
でその専門家もあのペーペーみたいな人間じゃダメで、あの例えばその人が本を出していると上がりやすいとか
へ
があるんですよ。
えそれって実験から生まれるんですか、はい、その知見は。
そうです。
それって実験した人が発表するんですか。
そうです。あの業界レポートとか、
は
あ、あの、まあ、SEO 会社が出してたり。
へえ、
はい、
レポート。これこんなんやったら Google さん高く評価したよっていう、
はい、っていうのをデータを公開している会社が、まあ、日本にもありますし世界中にあるといくつか、
はあ、
でまあそのまあそういう業界カンファレンスみたいなところでこう共有してやってるみたいなところがある
。すごいな、 Google さんってそんなに大勢の人を相手に追いかけっこしてる、
はい、
じゃあすごい大変ですね。
まあ、逆に言うと Google はもう我々にとってはもう神みたいなもんなのでね、神気まぐれで振り回されてるのは我々の方っていう。
あそうですかいやそうそう、ちょっと前までこの話聞く前まではそう思ってたんですけど、そんなにみんなで一丸となってあのその人を攻略しようとしてたらどういう立場なのか、もしかしたらそれも平均化してきてるのかなっていう今。
うーん、まあでもどうでしょうね、まあ終始 Google が言ってるのはあのユーザーファーストで考えろっていうふうには一応言ってる、
うんうん、
でもなんか最近で言うと Google ファーストにすると結果ユーザーファーストになるみたいなところがもう独的なところに落ち着いてきているようなところがあってですね。
なるほどね、
はい、
ちゃんと Google さんのアルゴリズムはちゃんと言ってること通りだよっていう。
まあそうですね、まあ、Google に適切にこう判断してもらうように、
うんうんうん、
で、まあ、もちろんそのユーザーファーストのコンテンツを作っていくのはそうなんですけれどもみたいな、
うんうん、
五輪みたいなところはあるかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。まあそっか、でもそう考えるとやっぱり、まあ、話戻るようですけど、はい、SEO 対策をしますっていう言葉だけだと嘘っぽい、わからんでもないですよ、
うん、
だけど、
はい、
じゃあちゃんとユーザーファーストにできるホームページの作り方知ってますか。
いやそうですね、
っていう言われたら、はい、それは素人の人全然知らないじゃないですか、
うん、
ね、なんかそこので結果的に、まあ、検索上位になることが多いんですよと、っていうことですよね。
そうですね、まあ、あとその、まあ、何をするのかっていうところに結局はよるのかなっていうのもありますね、
うんうん、
まあ、今言ったこうなんかその SEO にも、まあ、ジャンルというかですね、こう対応内容の種類みたいなのがありまして、
うん、
まあ、分け方いろいろあるんですけれども、まあ、そのサイト内 SEO、
はい、
もう自分のそのサイト構造的なところをよくしていくっていう、まあ、テクニカル SEO みたいな、
うんうんうんうん、
テクニカル SEO っていうところと、あとはまあ今言ったようにこう、まあ、監修者つけたりして、
はい、
まあテクニカルと被りますけれども、とにかく良いコンテンツを出していきましょうっていうの、
うんうんうん、
コンテンツ SEO の領域、はい、っていうところと、まあ、あとはまあちょっと分け方便、そうですね、まあそういったところがあって、テクニカル SEO がまさしく、まあ専門家じゃないとできないところではあるかなっていうふうに思っているのと、あとまあ良いコンテンツを作っていきましょうっていうのは、まあ、SEO 専門家で言うとその良いコンテンツを作るためのコンサルをやるのか、
うんうん、
代行して作りますよっていうやり方も、手が足りないときにコンテンツ自体を、
うん、
っていう、まあ、そのそういった、まあ、作業、なんでしょう、試作内容がいろいろあったりするので、
うん、
まあ、例えばその代わりに記事を作ってあげることがじゃあ詐欺なのかっていうとどうなんだろうって、
それはね、だから、ね、うん、そうか、 確かにね、ちゃんとしたコンテンツがあれば順位が上がるよっていうこと
だって。そうです。まあだからその知見のあるものをやって、ちゃんとこう形の形、あ、なんて言うんでしょう、形あるものに納品するんであれば別にね、絶対詐欺とは言えない。
そうですね、うん。あ、確かに。あ、今だからそういうことで、あの、反対する、なんていうんですか、そういうの。例外を挙げたら。
はい。
戦いますね。
そうですね。まあそう、まあ論破するっていう意味だと。まあでもあの、まあ、SEO って基本的にやっぱいいイメージがないのは事実なんですよ。
うん、
なぜかというと、まあ、悪いイメージがついた一つの理由は、まあ実際にそういう詐欺っぽいなんかやることやらずにこうお金だけ取るっていう業者が非常に多かったっていうのは確かにその通り。
あ、そうなんですね。
その通りです。もう本当に多いですね。
まあでもそっか。まあでもどの業界もな。
まあそうですね。まあ SEO はよなんて言うんでしょう。こうふわふわしてるところが確かにあって、
うん、理解しづらいですもんね。
そうなんです。理解しづらいし、何とでも言えるっていうのがあるんですよ。あのだって答えが公開されてないから。
はいはい。
あのコンサルタントも言ってることが 100% 正しいのかっていうと、それは誰にもわからない。
そうね、
っていうのが確かに、まあ、詐欺っぽいところだあり、あるのありますね。
逆に言うと、まあはい、非常に高い技術を持った専門家であったとしても、
はい、
依頼側からでもある程度言うなんかゆとりを持って頼んでもらわないとできない時もあります。
いや、その通りですね。
依頼側の突き上げが強かったら、
はい、
結果的に詐欺っぽい扱いされちゃう。
その通りです。
ですよね。
はい。あの、まあ、一番厳しいのが、早くっていうのが一番難しいです。これはうちらでは本当にどうしようもない。
あ
ところもあって。たりします。なんか定量的な評価は確かにね難しいところではあるんですよね、うん、これをやったからこれがいくつ上がったっていうのは確かに言いづらい、
うん、
すごい全部が間接的に作用するところが大きいので、
うん、
これをやったから何ポイント効果出ましたっていうのは確かに言えないところでありますね、
うんうん、じゃあちなみにその SEO の依頼を受けた時に成果を、うん、
はい、
お客さんに、まあ、なんとなく、やっぱり、ある程度は伝えないといけないじゃないですか。
はい。
見込みを。はい。これは何を基準にしてるんですか？
もう、やっぱりそこは検索順位です。
ああ、順位を。
はい。
目標何ところまで上げます。
そうですね。うん、まあ、あとは、特定のキーワードで何位以内に入るようにします。ただ、調和してないですね。
ああ。
はい。そこは、まあ、ご納得いただかないといけないので。
うん、
だから全く SEO がわからないっていう人だとちょっとお互いに怖いところはあります。
ああ、なるほどね。怖い。ちゃんと理解してくれてないとね。
そうなんです。そのリスクのところを理解いただいてる方の方が、まあ、まあお互いにやりやすいのかなというふうな。
そうですよね、ね、僕も獣医の仕事ですけど、
はい、
絶対治んのってしょっちゅう聞かれますけど。
ああ、まあそうですよね。
ありません。
いや、そう言えないんですよね。そう 100% っていうのは絶対に言えないので。
薬聞いたら治るんじゃないですかって言って。
ああ、まあそういう言い方。そうなんですよね。うん、まあでもやっぱりもうやったら確実に効果は出てるので、
うん、
あとはまあなんでしょうね、分析、まあ僕がよく言うのはこう分析して、その、効果、まあ SEO 施策っていっぱいこうやることはあるんで、
うんうん、
で、何をやっても聞くのは聞くんですよ。
うん、
でも、その今の御社のサイトには、これをやったら一番聞きますっていうのも言えるのと、
うんうん、
例えばそれをやると実際に上がるっていうのがあるので、うん、まあそういう意味でやっぱコストパフォーマンスをこうお互いに出していくっていうのが大事かなっていうふうに思います。
まあそうだよね。でも中田さんぐらいそうやって言えたらいいんだけど、
はい、
こうね、僕なんかしょっちゅう喋ってるから全然普通に、あ、そうなんだ、じゃあそれお願いって言いますけど、
はい、
新規でお願いするときに僕らからしたらこれどうしたらいいですか。
まあ人とやっぱ実績ですよね結局は。
あ、そこで見るしかないかな。
それですね。
でも実績自体この消費者というには公開されてないじゃないですか。
まあ公開してる先もあります。で僕も一応聞かれたらお答えできるようにはいしているので、とあとはそうですね、あとはやっぱり知識そのものをどれぐらい知ってるかっていうところですかね、
うんうんうん、
まあここが判断では難しいところかもしれない。まあ
そうですね、
はい、でまあ結構その難しいのが初心、まあなんか僕らからしたら何言ってんのそのまま当たり前やんけぐらいのことを言ってる人の方が意外に仕事を取ってたりする
でもねそれはやっぱ技術者はみんなそうですよ。
でしょうね、う
ん、だって僕が言うのもなんだけどね、10位の技術を飼い主さんが分かるかって言ったら分かんない、
うんうんうんうん、
だしだから別に技術がどんなに下手くそでも、
はい、
まあしっかり対応してたらちゃんと売れるし、
はい、
技術関係ないんだなってもうだいぶ開業して初期に思いまして。
そうなんですよね。お客さんにとっては正直でそこがわけですね、判断できないところ。
そうなんです、
そうなんですよね。やっぱ同業者から見たらすごいわかるのはわかるんですけど、多分これはお客さんから見たら確かにまあわからないだろうなっていうところではありますね。
いや 2,3 個と喋ったら分かりますよね。
まあそうですね相密取ってみるとか比較してみるっていうのは大事かなと思いますね。まあ、あと言うとまあ料金とかですかね。やる内容と料金、どういうことやってくれていくらなのかっていう、まあそれがまあ法外でなければ、あとはまあ最初はやっぱりちっちゃいところからお願いしていくっていうのがいいような気
がする。なる
ほどね。もう最初はもう損するかもしれないベースで、やってみるのが多分一番いいと思います。
まあそうですよね結局、
まあ何でも多分ね、何の仕事でも多分そうなんじゃないかなっていうのは。
そうっすね。
はい、ありますね。
もう最近でもそのスタイルだな、とりあえず頼める部分まで、失敗してもいい部分までをどんどん頼んじゃうっていうスタイルで、
ね、やっぱりまあそれでその依頼者も学ぶところがきっとあると思う。
なるほどね。
はい、
そっか。で、これはいいこと聞いたね。
はい。で、1回目で結果が出なかった先はもう切っていいと思います。
ああ、そうね。
はい。
あ、それは、確実な選び方ですね。
そうです。もう、たまにはね、たまになんかこう、今回うまくいきませんでした、でもこれやったらきっと上がりますみたいな言う人が結構多いんですけど、もうそれは信頼しちゃダメですね。
それっていうのは、1回目は結果出やすいからっていうこと、は
い、いや。というよりまあそのまあ要は関係ないことやっちゃったっていうんですね。でそれを見極められなかったっていうことなので。
え、それ復活のチャンスはないですか、業者側からしたら。
いや復活のチャンスあるんですけど、その業者はやめた方がいいっていう。
こうある程度できる人だったらとりあえず1回目は成功させられるってこと。
程度はもちろんあるんですよ。
うん、
だけど結果が全く出ないとか微風みたいな。本当に。
ああ。
よだったらやだ。
まあ、ある程度プロならできるレベル、出ろってことはないでしょっていう話。
その通りです。はい。
なるほど、なるほど。
でも、往々にして、ゼロの結果の人もいるので。はい、
そっか、
はい。
結果ゼロはさすがにないよねって、ちゃんと話聞いて、ちゃんとやることやったんでしょっていうことです。
はい、その通りです。
ああ、わかりました。そっか、でもそれぐらいちゃんとやればきちんと結果が出せるようなもんですよってことですよね。
その通りです。
ああよかった。じゃあ SEO 選び方悩んでる人は非常に参考になったんじゃないですか、はい、
ぜひぜひ、ね、まあね結構でもやっぱり難しいところですよね。その何を頼むかっていうところまでで考えると。
ああね、順位が上がったから売れるわけでもないしな。
そうなんですよね。だからそこの辺も加味して考えてくれる先がきっといいなって思いますね。 あの関係ないキーワードで順位上げるとかよくあるんですよ。
あーはーはーは
ー、あったでしょっつって。
そりゃ人気ないキーワード上がりやすい
で。本当そうそうなんですよ。まあできるわっていう。売り上げに関係してないやんみたいな。結構あるあるなので、その辺まで含めてこう経営にインパクトのある指標で出してくれるところがきっといい先なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
難しいな。
難しいです本当に。
そうか。
でまあ結構ね、そのまああとは所詮は外部のコンサルタントなんで、本当はここを言いたいけど言えない。なんか 言ったけど聞いてもらえなかったみたいなところ結構あったりして。
え、そう、どういうことですか。それはでも
多くの人はこう多くのまあ企業さんとかまあ人は指標をねやっぱり PV に置いちゃうんですよね。確かにそれはすごく分かりやすい指標だしって思うんですけど、まあ、PV を上げたから売り上げに行くかっていうとやっぱりそうじゃないので、
うん、
やっぱりその意味のある PV を取らないといけないなっていうのがすごく大事ですね。もう本当にそんなに多くない PV でも売り上げ上がる PV っていうのはあるので、ここが結構腕の見せ所だったりするところかもしれないですね。
それ評価されないっすね。
いやーそうなんすよ。向こうからしたやっぱり PV 至上主義みたいなところが
PV の質まではそんな見抜けるクライアントいないですよ。
そうなんすよ。まあしかも結構こちらとしてはチャレンジングなんですね、そういうことって。もうそういうのは向こうが言うようにあのとりあえず PV 指標にして、そういうのが取りやすいキーワードを狙った方が確かに報告するときはすごいいい。だけど長期的な面とかそビジネス的な面で言うとやっぱりそれはどうなんだろうっていうところもあったりするので。
そっか、なるほどね。
難しいですね。いや結局僕ね、僕はそれよくそういうこと言うんですけど、やっぱり言われるのはやっぱり PV を指標にしたいっていうのよく言われます。言われたらもう分かりましたと言わざるを得ないので、ね、それはもうそこ以降は言わないんですけど。
まあでもね、本当は、まあ、僕も別に僕としてはですよ、もし会社系やっててその広告が重要な業種であれば、
はい、
だったとしたら、でもそうね、売れたらでもいいと思うけどな。あの売り上げ、あ、要するに売れる量って、
はい、
僕の業種は売れたら困るんですよ、めっちゃ忙しくなるから。
あ、
体には限度があって、
はいはい、
売り切れるリソースにすごい制限がかかってるんです、
はい、
だからあんまりそんなガンガン広告してとか考えてないんですけど、
うんうんうん、
その広告を一生懸命やる業種っていうのはリソースは余ってるんですか。振り切れるんですか、なんかそのサービスとか商品。
やっぱ商材によりますね。
別に売れたら売れたって困らないですかね。
まあ多分困ることはないような仕組みにしてるんじゃないですかね。
なるほどね。
まあ受注生産をものすごいスピードで回せるようにしてるとか、とかですかね。まあでもたまにストップになる話も聞きますね。売れすぎちゃってストップっていうのはあるにはあります。はい。
なんかそういうそれがなんか僕はちょっと業種柄報告するの怖いですよ。
はい、ええ。ですよね。なんかその小売とかだとあんまりないですね。別に。メーカー側は確かにあります。
はあ、はあは
あ。やっぱりその製造のリードタイムとかあったりするじゃないですか。
そうですよね。
ええ。そうなんですよ。なんかやっぱりまあ売り上がってるのはまあ小売りで、ね、在庫抱えちゃってる先、まあ、あるいは卸とか、
うんうん、
受ければ受けるほど良いので、
うん
うん、であればもうそのなくなり次第と広告を止めればいいだけなので。
そっかそっか、そういうことか。止められるんです
か。あ、止める、もちろんです、まあ、SEO の場合はね、まあ、止めちゃうともったいなかったりするので、予約、次回予約受付みたいな感じで多分あの入荷待ちみたいな感じにさせるんでしょうけれども。
ああ、
はい。
そうかそうか。そうか。まあ、またいろんな いろんな仕事見ながら自分も潤うように頑張ろう。
はい。いやでもちょっとなかなか今日はあの面白いトピックだ。
はい。ありがとうございます。
はい、ということで今日はあの内田さんと対談形式であの、まあ、SEO コンサルティングは詐欺なのかと詐欺じゃないぞと。
はい、
させていただきました、
はい、
ちょっとポジショントークが多分に含まれるのであの、まあ、皆さんのご判断にお任せしたいと
思います。いやいいでしょう。
僕は詐欺じゃないんじゃないかなと。
あのタイトルがすごくいいのつきますね。
そうですね、
深いタイトルになります。
タッチのタイトルになります。
はい、
どうも本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。